2020年7月27日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード56をお送りいたします。早いもので7月も残り数日となりました。これで8月にもうすぐ入るわけですけれども、まあ、一般的にお盆が過ぎるともう秋の訪れという意味で、今年は本当に夏が短いという印象が強いです。そしてもう9月に入ってあっという間に年末となってしまうんじゃないかと、ちょっと怖い気もするんですけれども、いろいろな発表もあったりして、まあとにかく頑張って取り組んでいきたいというふうに私も考えております。先週に関しては Google Cloud Next 20の第2週目が開催されまして、ホームフォーワークのビジョンについてのさらに具体的なプロダクトの計画などが発表されました。順を追って、紹介したいと思います。もう今回のニュースレターに関してはやはり Google Cloud Next 20関連の話題、これは特に G Suite 関連の話題が多く含まれております。まず、Google Cloud Next 20 On Air 第2週はプロダクティビティ&コラボレーションがテーマでした。で、テーマを見ても Gmail と Meet、チャット、Sheets、Slides、Docs、Tasks、カレンダーというのとの統合操作というのが、もう本当に Gmail の方から操作できたり、もう使い分けできるようになってくる。どんどんどんどん便利になってくるというような感じです。記事の方には YouTube のビデオ2分ちょっとなんですけれど、添付しておりますので、もしよろしければご覧になってください。それでですね、2020年7月20日なんですけれども、Gmail から Meet への作成と参加が Android でもロールアウト開始となりましたという発表が行われました。この機能に関しては先々週から iOS でもロールアウトが開始となっておりまして、翌週、先週から Android でもロールアウトされております。もう Meet と Gmail の統合というのもどんどんどんどん進んできているという形です。で、Meet に関してはこれから利用可能になる新しい機能の計画についてもいろいろと発表されております。新機能として具体的にはミーティング参加者の参加ステータスの表示、手を挙げる機能、大人数の参加する Meet を分割して行うような時に便利なブレイクアウトルーム機能、 Q&A や投票機能、デジタルホワイトボードの機能など、これから順次利用可能になっていくという話です。それから背景画面のぼかしやカスタム画像の設定というのも予定されております。本当に Google Meet も機能がどんどんどんどん追加されてくると、先週マイクロソフトの方のマイクロソフト Teams の方もどんどんどんどん新機能が発表されてるんですけど、 Google も負けてないという感じです。もうこのビデオカンファレンスに関しては今年は劇的な進化の年となっております。そしてリモートで働く人が非常に多くなってきている状況の中で、利用するツールの安全が確保されているかというところに関しても重要度がさらに高まってます。で、7月21日なんですけれども、 Gmail、Meet、チャットに11の新しいセキュリティ機能が発表されました。これも本当にもうすごいいっぱい新機能で、もう記事を紹介する内容を紹介するのを書いてるだけでも随分あるなって私は思いました。開発する側はもっともっと大変だと思うんですけれど。で、それでですね、まず1点目なんですけれど、Gmail での Vimi BIMI ブランドインディケーターズフォーメッセージアイデンティフィケーションのパイロット機能が発表されました。 BIMI のサポートの機能です。で、この BIMI パイロットというのは組織や会社が使用している E メールで会社のロゴの認証を Google に安全に通知することを可能にする機能です。で、これ実際にはどういうことかっていうと、例えばフィッシングのメールである企業のを語る、最近ノートのブログにも投稿したんですけど、Amazon を語るフィッシングメールがすごい4月以降いっぱい私のメールアドレスには届いてるんですけど、そのメールの中には Amazon のロゴや Amazon プライムのロゴとかそういうものが含まれているんですけれども、 Gmail の場合にそのメールがその会社の正規のものかどうかというのを認証を行って、正規の場合にはロゴを表示させるというような機能が BIMI のサポートのようです。で、こういったようなフィッシングメールのプロテクションというような機能がこれから導入されます。で、続きまして Meet の新しい管理機能、これもセキュリティ関連の管理機能なんですけれども、いろいろありまして、これから数週間のうちに導入予定となってます、なってる機能です。まず最初に打ち合わせの作成者は誰がノックしてミーティングに参加できるかの管理をさらに高めています。で、これどういうことかっていうと、例えば一旦退出した打ち合わせ参加者はホストが主催者が再度招待しない限りノックして同じミーティングに参加することはできません。もうミーティングから出てしまったらば主催者の許可なく参加することはできない。それからノックの リクエストがもう数回拒否されているユーザーに関してはさらに打ち合わせ参加リクエストを送っても自動的にブロックされるという機能です。で、第2に Google は数回のシンプルなクリックで打ち合わせを保護するアドバンストセーフティーロックをホストに提供すると発表しました。これセーフティーロックの機能なんですけれども、例えば主催者はユーザーが参加する資格を得るための方法、例えばカレンダー経由の招待、電話などを明確に主催者側の方で決めることができます。そしてすべての匿名のユーザーからの参加を自動的にロックして、主催者が最初に打ち合わせに参加することを強制的な条件として設定することもできる。主催者がまず最初に入って、それから、あと先に呼ばれてる人、招待された人たちが、ミートの中に入るんではなくて、主催者が最初に入って、それから許可して、順次参加者が入っていくというようなことができるようになるということです。ミーティングにおける参加者のオート、インタラクティビティのレベルのセキュリティロックを主催者が設定できます。具体的には、チャットロックやプレゼントロックと呼ばれる機能なんですけれども、主催者がどの参加者がチャットやプレゼンテーションをすることができるかを設定することができます。設定して、有効にされたユーザーのみ、チャットやプレゼンテーションが行うことができるというようなことです。それから Google チャットでの新しいセキュリティ機能として、強化された Gmail でのフィッシングプロテクションを拡張してチャットにも搭載するという発表が行われました。チャット経由でリンクが行われた際には、リアルタイムでチェックを行って、危険と検知された場合には、セーフブラウジングとフラグを立てると。それから数週間以内に、もしも悪質な行為の疑いがあるものは、チャットルームからレポートすることができるようになります。チャットのセキュリティシグナルを利用して、G Suite 全体で自動的に悪意のあるコンテンツを検知したり制限します。例えば、スパム的な招待はスパムとして判定され、場合によっては自動的にブロックされると。スパム的な招待、もう何度も何度も招待を送るとか、そういうことをやると、もう自動的に警告が表示されたり、場合によってはもう自動的にブロックされてしまうということです。 管理者向けにの UI の方も大幅に一新されまして、もう本当に機能的にもセキュリティ機能が強化されて、あとは使いやすくデザインも変更になっているという形で、もう本当にすごいなと、本当に正直言ってすごいなと思います。最後なんですけれども、アドセンスが8月から導入予定のポリシー変更を発表しました。これは具体的にはアドセンスのヘルプページにポリシーの更新情報として変更履歴として投稿されたものです。で、特に重要なのが、大きな健康クライシスに関連する権威ある科学的に同意されていることに反する内容、それからスパイウェアや監視製品とサービスを促進する内容を明確に禁じるポリシーが執行開始となるということです。で、これ日本語では割と日本語の発表記事というかヘルプページを見ると、そんなに、まあそんなにってことはないんですけど、まあ一応ポリシーで禁じるって感じなんですけど、英語の方を見ると本当にすごい、もう明確にかなり厳しくなるなっていう感じになってますね。これはやはりその4月以降オンラインを利用して仕事をする人たちっていうのも多いんですけれども、やっぱオンラインでの利用というのが激増している中で、あとはパンデミックに関連した広告、それから噂のルフとか、そういういろんなスパム行為とかも増えてるんですけど、それだけじゃなくてやっぱり広告とかなんかでもいろいろと悪質なものも増えてきてるというようなところで、アドセンスの方でもポリシーを強化するというような方向性が打ち出されています。執行に関しては8月からということで、もうすぐということです。本日は以上です。それでは失礼いたします。